おはようございます。今日はダニエルの10章、ダニエルは12章までしかないので、もう今日含めて来週再来週、それでダニエルがもういよいよ終わっていきますね。でダニエルの10章から12章までっていうのはある意味一つのまとまりです。で今日の10章というのは11章12章、来週再来週でやる予定の、神が与えた幻予言、これからどのようなことがそのイスラエルに起こるのか、世界を含めてですけど起こるのかということが、約束として言葉が与えられて、でそれが11章12章に、詳しく書かれています。で今日一緒に学ぶ10章、これはイントロダクションというか触りみたいな感じです。でその幻を受ける前、受ける間、その後でどういうその心でダニエルがその神からの予言を聞いていたのかについてこの10章には書かれています。で神に実際に会えるとして、私たちがですると、皆さんは神の前に行きたいですか？愛に満ち取られて恵みに満ち取られるという私たち学んでますけど、でそして神の前に私たちが立った時にどのような、心というか思いというかで神の前に立つんでしょうね。皆さんだったらどのようなその感じですかね。有名人に会ったことがありますか？私イスラエルにいた時にナタリー・ポートマンっていう人に会ったことがあるんですよ。女優さんですね。一緒の大学で1年間勉強したんですけど、なんかカフェテリアに座ってたら隣にいきなり座り寄るんですよ。震えましたね、コーヒーが。レオンとかから好きだったから、大好きだったから、同じぐらいの僕らの年なんで、なんかえみたいな、この視界に入ってくるだけでドキドキするような。でその後別に話したわけじゃないんだけども、なんか一日幸せでした。ナタリー・ポートマンの半径1メートル以内にいた俺みたいな、そういう感じ で神と会う時にはどのような感じなんでしょう。神が私の隣に座ってるみたいな、そういう感じになるのか、それともまた別なのか。ダニエルはどのような、リアクションをしたのか、それも含めて今日このダニエルの10章を学んでいきたいと思います。一言祈ります。天の父さん、どうぞ今日も私たち一人一人をお助けください。冒頭でも祈りましたけども、本当にあなたの愛とかあなたの恵み深さとか素晴らしさを知ることができますように、そこを本当にその味わうことができますように、どうぞお助けください。これから御言葉を学ぼうとしてます。どうか理解を与えてください。この御言葉に対してあなたが語っておられることに対してどういう意味なんだろうって、もっと知りたいなという思いをどうか私たちに聖霊によってお与えください。またそれを実際に理解することができるように助けてください。御言葉を分かち合う私に今日もあなたの知恵と力をお与えください。あなたの言葉をまっすぐに分かりやすく語ることができますように、分かち合うことができるようにお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まず1節から3節、10章ですね。ダニエルは喪に服していたということが書かれています。1節から3節。ペルシャの王クロスの第3年にベルテシャサルと名付けられたダニエルに一つの言葉が掲示された。その言葉は真実で大きな戦のことであった。彼はその言葉を理解し、その幻を悟っていた。その頃私、ダニエルは3週間の喪に服していた。満3週間、私はご馳走も食べず、肉もぶどう酒も口にせず、また身に油も塗らなかった。でこの、神の予言というか幻を見たときに、ダニエルは、ごめんなさい、ペルシャのクロス王の第3年目でした。でクロス王の元年に、これ絵面記に書いてあるんですけど、クロス王が王様になったその年に、バビロン捕囚、バビロンに連れてこられていたユダヤ人たち、70年の期間が満ちて神が約束した通りに、70年目の紀元前538年にクロス王がバビロンを滅ぼして あんたたち帰っていいよという勅令を出しました。でそれから3年後ですから、おそらく紀元前535年か536年か、そのあたりの出来事です。で、クロス王のそのバビロン捕囚もう終わりますよといった宣言した後から、だいたい2年から3年ぐらい後の出来事です。で、その時にダニエルに一つの言葉があったと。で、これは真実な言葉で、大きな戦のことでしたと。まあ、11章、12章と見てみると、もうちょっと、どういう内容だったかということが、詳しく書かれています。もう大きく分けると、このダニエルに与えられている予言というのは二重性があります。二つの時代にこの一つの言葉が実現するというか。まず直近では、その後ペルシャという国が立ちます。で、ペルシャによって、またもう一度エルサレムが、攻め込まれて、そして神殿が汚されてっていう話が11章、12章にあります。9章でも私たち少し学びました。で、それからずっと後、私たちのこの時代のさらに後を、イエス・キリストがもう一度戻ってこられると私たち聖書によって信じてるんですが、その前には7年間の大患難があると。で、その7年間の大患難の時に反キリストが立ち上がると。で、この人はものすごく政治的に力がある人です。で、今のエルサレムにあるその黄金のドームの隣にユダヤ人たちのために神殿を建てさせます。それが、1年目、大患難と言われる7年間の1年目の始まりです。で、そんなことをできる政治家というか人間は私たちの知ってる限り今のところいません。それだけの政治力と、その人に対するカリスマ力っていうか、カリスマと。そんなのは今のそのイスラエル見てたらわかりますよ。ガザ地区であれだけ、ドンパチというか、その根が深いんですよ。お互いのこの憎しみっていうのが。でもそこに、そのイスラム教のモスクがあるその隣にユダヤ教の神殿を建てさせるような離れ技ができるのは今のところいないですね。アメリカだろうと EU だろうと今のところわかんないです。でも将来そういう人が立ち上がると。で、その人があまりにもその強い人なので、で、みんながその人をそのキリスト家のように思うと。この人は世界に平和をもたらしてくれるって。みんながその人の命に、みんながその人を敬うようになって、神のように扱うようになっていくと。でも最終的にその7年間の真ん中の3年半で、私こそが神だって。そうやってどんどんおかしくなっていくわけですよ。で、キリストに対して、もう世界中が反抗するようになっていく。で、最終的に7年後にイエス・キリストが戻ってこられて、それでもう一度この地上を1000年間治めてくださるという話です。壮大な話。その大きな戦のことに関して、ダニエルは、その言葉として、また幻として見ました。英語にはいろんな訳があるんですけど、その中の一つに、この大きな戦のことというふうに訳すんじゃなくて、ずっと後のことというふうに訳されている、英語の訳もあります。ダニエルはその言葉を理解し、その幻を語っていた。今話をしましたけど、メインは、来週、再来週にある11章、12章なので、その時にまた詳しくお話します。ダニエルは喪に服していたとありますけど、その理由はここに書かれていません。で、もしかすると、その、幻を見て、イスラエル、またエルサレムが将来またぐちゃぐちゃになるということを、聞いて、がっかりしたかもしれないです。せっかく2、3年前に帰ったばっかりなのに、で、ようやくエルサレムを再建して神殿を作ろうかって言ってるところなのに、またかっていう、そのがっかりした。だから、その喪に服すというのは、その、悲しみを持って神の前に嘆願するってことだから。で、また、クロス王が勅令で帰っていいよって言ったときに、聖書のエズラ記の記述によると、合計で約5万人の人たちが、イスラエルに帰ってます。けども、そのバビロンに残った人たちというのは、8万人いたと言われてます。だから、半分以上の人たちがバビロンに残ったんですよ。帰っていいよって言われたのに。だからその自分たちの国から追われて、バビロンに連れて来られたはずなのに、70年間過ごした時に、それが住めば都になったわけですよ。私たちも同じですけど、そのあまりにもこの聖書から外れた愛するということをしない生活を毎日の生活の中でやっちゃってると、なんか 神の前に出てくるのが億劫になるんですよ。住めば都になっちゃうから。その愛するとか許すとか親切にするとかそういうところから離れちゃうと、なんか親切にしない、愛さない、許さないというのが当たり前になっちゃって、それが私の肉にとってはやりやすいので、なのでその人をなんかバカにしたり蔑んだり、その自分もできてないのに棚にあげたり、そういうことが始まってくるわけですよ。だから住めば都というのは、そのこの神から離れたところに住めば都になっちゃダメですよ。どのような状況の中でも住めば都、それはいいですけども、でもその正しさから離れて正しくないところにをその都にしてしまうのは、私たちにとってはかなり危ない話です。ダニエルは喪に服してました。何が理由かわかりません。もしかしたらそのさっきも言ったようにエルサレムがまた陥落する、もしくはあまりにもエルサレムに戻る人が少なかったので悲しんだのかもしれません。ダニエルはこの3節を読んでみると、何らかのその断食をしています。で、本来断食というのは食べ物を完全に断ちます。それで飲み物は水だけというのがその基本的な断食の仕方ですけど、このことを見てみると、ご馳走も食べず肉もぶどう酒も口にせずとなっているので、なんとなく部分的な感じがします。美味しいものは食べなかったけども、あるものは食べてたような、ニュアンスです。で、断食というのはその形じゃないので、自分なりのその断食というのは別にあってもいいです。肉を食べないという断食かもしれないし、ある程度の期間ね、自分の趣味とかかもしれないです。少なくともこの断食、何かをその断つということは何のためにやるかというと、神の前に出てって、でその自分の断ったものに対する、欲求とか力とか時間とか労力とか、そういうものを神に向けるという話だから。で、何でもいいんですよ。食べ物である必要はないです。食べ物じゃなくていいです。人によっては甘いもの断食みたいなことをする人がいて、かっこダイエットみたいな、そういうのだと何がそのメインか分かんなくなってしまいます。神に向かうために自分のその日常生活の中でたくさんのその優先事項というのがあって、それをその排除していくというか、立っていく、ある期間立つというのはいいことだと思います。ダニエルはその何かを食べるということに関して、その食べることをやめて、でそれでその神、喪に服しながら神に向かっていました。自分の意識とか力とか時間を神に向けてたわけですね。4節から9節まではそのある一人の人をダニエルは、幻の中で見ます。まずは5節と6節あ、ごめんなさい、4節から6節までいきますね。第一の月の24日に私は火で蹴るという大きな川の岸にいた。別訳だとティグリスですね。ティグリス、ユーフラテスのティグリス。バビロンに流れていた川です。今のイラク。私が目を上げて見ると、そこに一人の人がいて、天布の衣を着、腰にはウファズの金の帯を締めていた。その体は緑柱石のようであり、その顔は稲妻のようであり、その目は燃える松明のようであった。また腕と足は磨き上げた青銅のようであった。またその腕と、ごめんなさい。その言葉の声は群衆の声のようであった。で、この人が誰なのかっていうのは分かりません。でもおそらく、その、イエス・キリストが、旧約聖書には旧約時代にはイエス・キリストという名前じゃないですけど、そのイエス・キリストがいろんなところで現れています。で、これはそのイエス・キリストが幻の中にダニエルに現れたんじゃないかなというふうに考えられます。黙示録の一章、12節から16節までですが、後で出てきます。この長いので2つにします。黙示録の一章の12節から16節まで。少し長いですけど、お読みします。私は自分に語りかける声を見ようとして振り向いた。これは、ヨハネの黙示録ですけど、ヨハネが、これから先起こる事柄について神からその予言、幻、言葉を預かった書なんですけど、イエス・キリストがその彼の前に現れているというその前後を読めばわかります。イエス・キリストだということがね。振り向くと七つの金の燭台が見えた。またその燭台の真ん中に人の子のような方が見えた。その方は足まで垂れた衣をまとい、胸に金の帯を締めていた。 その頭と髪は白い、羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬された光り輝く真鍮のようで、その声は大水の轟きのようであった。また右手に七つの星を持ち、口から鋭い両刃の剣が出ていて、顔は強く照り輝く太陽のようであった。なんか似てますよね。だからおそらくそのイエス・キリストのこの別の形というか姿が、姿をダニエルが幻で見たんじゃないかなというふうに考えられます。七節。この幻は私ダニエル一人だけが見えて、私と一緒にいた人々はその幻を見なかったが、彼らは震え上がって逃げ隠れた。その見えなかったんだけど、他の人たちは声は聞こえたってことですね。なのでその声だけ聞こえて、誰も見えないから周りにあまりにも怖くなって、でそれで逃げ出したわけです。新約聖書ではサウロという後のパウロが、クリスチャンたちを迫害しようとして、エルサレムからはるばる、ダマスコに向けて、ダマスカスに向けて旅をしていました。その途中でサウロに、イエス・キリストが現れます。サウロ、サウロって、なぜあなたは私を迫害するのかって。でその時には、サウロが見えたかどうかは分かりませんが、他の人たちには、サウロと一緒にいた人たちには誰も見えなくて、ただ声だけが聞こえたというふうな記述があります。使徒の働きに。それと同じような感じです。8節と9節。私は一人残ってこの大きな幻を見たが、私は内から力が抜け、顔の輝きも失せ、力を失った。私はその言葉の声を聞いた。その言葉の声を聞いたとき、私は意識を失って、うつ伏せに地に倒れた。ダニエルはこの人の前に力を失いました。あまりにもその神という方は、またイエス・キリストという方は、威厳とか威光とか力とか、その栄光とか、そういうのに満ちておられる方なので、立ってらんなかったんですよ。気を失うというか、あまりにもその素晴らしいから。サウロも同じように、さっき話した後のパウロ、サウロもそのイエス・キリストが光の中に現れた時に、その見舞いに立っていられなかったとあります。先ほどのこの黙示録を書いたヨハネも、この後何て書いてあるかというと、私は死んだ者のようになり、その足元に倒れたとあります。だから神の前に正しいダニエルも、またヨハネも、その実際に神のその何ていうのかな、臨在というか、神がおられるその神の、威厳とか意向とか、その栄光とか、そういうものの前に出てったら、もうヘナヘナってなるんですよ。力がなくなるというか。サウロは神の前に罪人だったんですよ。クリスチャンたちを迫害してエルサレムに引っ張ってって牢に入れようとしてたんですよ。その人の、ちっちゃい子供とか、お年寄りの親とか関係ないですよ。その人がいなくなったら家庭が崩壊する。その人がいなくなったら、その小さい子たちが、お年寄りが、その生きていけない。そんなの関係ないんですよ、サウロには。とにかくこいつらを引っ張っていって牢に入れてやるっていう、そういう思いしかないんですよ。その神なんか、その神とかイエス・キリストなんか知るかって、イエス・キリストを殺してやるぐらいの勢いの、そのサウルでもですよ。実際にイエス・キリストの前に立ったら、もうこの対抗する力なんてないんですよ。で、神はものすごく正しい方です。ああ、神の前に立てたらいいなとか、気軽に私がそんなことやっちゃったら、ナタリー・ポートのマンの前では、横では前じゃない手が震えるぐらいだったけど、神がこの神の前に私がもし立つことがあったら、私は立ってられないんでしょうね。というか、立ってられないはずです。神の前に無力なんですよ。神のこの正しさの前に、私の正しさとか、神の力強さの前に私の力とかっていうのはもう通用しないんですよ。ただただ神のすごさ、素晴らしさと、自分の汚さと、もうその前にもうなんかへなへなって、すいませんって、私こんなところにいるものじゃないですって。そういうふうに言うしかなくなるんですよ。 だから昨日神に会ったぜみたいな、そんなそのテンションにはならないんですよ。ただただその神が素晴らしくて自分が本当にどうしようもないっていう。でももちろんその中でそのような私を神が憐れんでくださり、恵みを施してくださり、愛してくださるんだというところでまた立つんですけどね。でも神の前に立つというのはこのようなことです。そのダニエルに、一人の御使いが使わされます。10節から14節、読むのは10節だけです。ちょうどその時一つの手が私に触れ、私の膝と手を揺さぶった。で、この前の一人の人とはちょっと違います。5節から9節までの一人の人とこの揺さぶった人が同じであれば、これはイエス・キリストではないです。後で出てきますけど、イエス・キリストではないです。でもおそらく違う人です。幻で出てきたそのダニエルがもう力抜く、この人の前で力の抜けたっていう一人の人はイエス・キリストで、この、手が触れてダニエルの膝と手を揺さぶったのは別の御使いだと、別のというか御使いだと思います。で、御使いもその神から力が与えられていて権威も与えられているので、ダニエルを立ちなさいと言えばいいんですよ。けどあえて触れてて、そして手と、膝と手を揺さぶってるっていう、触れてくださるっていうのは私にとってはありがたい。何してんだよ、立てよって言うんではなく、大丈夫かみたいな、肩に手を置いてくれたり、背中さすってくれたり、大丈夫って、それで立ちなさいと言ってくださる。もしかするとその見つかりはないですけども、書いてないですけど、9章にあったように、ガブリエルかもしれませんね。名前を特定するんであれば、それはもう分かんないです、書いてないので。11節、それから彼は私に言った。神に愛されている人ダニエルよ、私が今から語る言葉をよくわきまえよ。そこに立ち上がれ。私は今あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を私に語ったとき、私は震えながら立ち上がった。この御使いはダニエルを励ましました。何と言って励ましたかというと、神に愛されている人ダニエルよと、あなたは神に愛されている、そう励ましました。ダニエルは震えながらも信仰で立ち上がりました。神に愛されているんだったら大丈夫だって。神の前に立ってなぜ震えるか、なぜ力が抜けるか、それは神があまりにも正しい方だからです。でもヨハネは、愛は恐れを締め出すって、全く愛は、なぜなら愛には刑罰が伴わないからだって。自分が悪いということが分かって、相手が正しいということが分かるようなシチュエーションの時、自分はできるだけそこにいたくないです。自分の罪を、自分の悪を、自分が悪いのを認めたくないから。で、自分が悪いということがバレると、なんかダサって思われたりするんじゃないか、なんかお尻ペンペンされるんじゃないか、怖いからそこにいたくないんですよ。怖いから自分の罪や自分の悪とか、自分の中途半端さや自分の、怠慢さというのを認めたくないんですよ。いやでもとかって言って、自分の中でもこれは頑張ってますとか言ったり、もしくはいや私よりもあの人の方がとかって言ったりするんですよ。怖いからです。ダニエルは大丈夫って、あなたは神に愛されてるから立ちなさいって、神が私のことを愛しておられるんだったら、その愛には刑罰は伴わないはずだって。だから私、神はこんなに素晴らしくて正しい方で、私はこんだけ正しくないんだけども、神がこれだけ愛を持って私を愛してくれてるのに、私は愛することができていない。けれども神が私のことを愛してるんだったら、私は大丈夫かもしれないというその信仰で奮い立ったんですよ。正直にダニエルは震えながらって書いてあります。ありがたいですね。その信仰の巨人のような、そのダニエルでも、これ私の命令に従わなかったら、そのこの命令に従わなかったら、王様の銅像を拝まなかったら、王様の以外に別の神を、神に対して祈ったんだったら、ライオンの穴にぶち込むぞって言われたような中でも、そんなの関係ありませんって言って、そんなダニエルだったのに、神の前に立った時に、本当に私はこれで大丈夫なんだろうかっていう、この不完全さで大丈夫なんだろうかっていう恐怖と、神の前に私は罰せられるかもしれないという、その恐れというのが彼にはあったんですよ。それで あなたは神から愛されてるから大丈夫だよって言われたんだけども、まだ怖いんですよ。だから信仰の最初、信じたてっていうのは、やっぱり信仰がうまく働かなくて、当然なんですよ。自分の至らなさとか自分の不完全さとか分かっていれば分かっているほど、本当に私大丈夫なんだろうかって、こんなんでいいんだろうかっていう、その、なんていうのかな。自分を信じられないというか、そういうので震えるから。でも自分を信じるんじゃなくて神を信じるんですよ。愛してるから大丈夫だって。イエス・キリストになって許したっていうこと、それを信じるんですよ。私がどうこうじゃないんですよ。ちなみに9章の23節にダニエルに対してガブリエルは言ってます。あなたは神に愛されてるって、23節に。また10章の19節に、後でやりますけど、19節にも同じように神に愛されてる人よって、そのように言っています。だからダニエルは神に愛されているということに信仰を働かせて立ち上がりました。震えながらね。12節。彼は私に言った、恐れるな、ダニエル。あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのはあなたの言葉のためだ。神は祈りに応える方です。神はダニエルが心を定めて、もうこれを教えてほしい、もしくはそのこの不安をどうしたらいいか分かんないから助けてほしい、そうやって祈ったその初日から、神は祈りの言葉を聞いてたって。この御使いが使わされたのはダニエルが祈ったからです。ダニエルが祈ったので、その祈りを神が聞きました。で、そのダニエルの祈りを応えるために御使いを送りました。そして今は御使いがダニエルの前に現れてるんですよ。神は私たちの祈りに耳を傾けてくださるし、それだけじゃなくて、聞くだけじゃなくて、私たちのその願いに応えてくださる方ですよ。神は父親のように最高のお父さんであり、また最善のお父さんというか、まあ地上ではそういうモデルはほとんどいないでしょうね。もう完璧の完璧だから。その方が私たちのその父となってくださるって、お父さんとして関係を築いてくださるって、イエス・キリストを信じたら。だからその子供が人間の感覚では決して分かることがないぐらい正しくて、誠実で愛に満ちてるお父さんに、助けてって言ったら、そのお父さんが、今ちょっと忙しいから、あっち行けっていうことはないでしょうね。必ず助けてくださるはずですよ。私も不完全な父親ですが、子供が助けを必要としているときには、自分のできる限りをやりたいです。やれないこともたくさんあるけど。だけど、助けになりたい。こんな不完全だけども。であれば、なおのこと、完全である神が、私たちが助けてくださいって、必要を求めて祈るときに、無視されるような方じゃないですよ。この御使いはダニエルに説明してます。あなたの神の前であなたがへりくだろうと心を決めたその初めの日からって。彼は3週間喪に服してましたけども、そのもう初めの日から神はあなたの言葉に聞いてたって、耳を傾けてたって。じゃあ初日から聞いてるんだったら初日に使わせてくださいよって話じゃないですか。それが13節と14節。ペルシャの国の君が21日間私に向かって立っていたが、そこに第一の君の一人、ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシャの王たちのところに残しておき、終わりの日にあなたの民に起こることを悟らせるために来たのだ。なおその日についての幻があるのだが。この君というのは、実際に王様っていうふうに指す時もあります。が、この文脈では君っていうのは、君とか王とかっていうのはその霊的な存在です。霊の戦いがあるんですよ。だからペルシャの君っていうのはそのペルシャの国を支配してるその霊、悪い霊ですね、ここでは。が、21日間、私、この御使いに向かって、おそらく、ガブリエルに向かって立ってたんですよ。だから、通せんぼですよ。 ダニエルは、あ、ごめんなさい、神はダニエルの祈りを聞いて、その御使いを使わしたんですよ。ダニエルのところに行きなさいって。でも、その御使いを邪魔したやつがいるんですよ。それがそのペルシャの国をその支配してた、その悪い霊ですよ。21日間私と戦ってたって。21日間っていうのは、3週間ですよね。7、3、21。だからダニエルが祈り始めてからすぐに神は御使いを使わせてるんですよ。けどその答えをダニエルのもとに生かさないようにこの悪霊も働くわけですよ。で、そこで格闘してるんですよ。どんな戦いなのかはわからないけど。で、そうやってなかなかダニエルのところに行けないっていう時に第一の君の一人ミカエル、ミカエルさんというのは、まあおそらくですけど聖書いろんなところに、いろんなところにとかいくつか出てきます、ミカエルという使い、御使いが。でこの人は、イスラエルの、それこそイスラエルの国の君みたいな感じでイスラエルの国とか民族をこう守ってるような、御使いです。で、軍勢を率いてその霊的な戦いを戦う、その指揮をするのもこの、ミカエルです。まあ、いずれにしても、どんな戦いがあるかは分からないですけど、相撲みたいな感じにやるのか、ドンバチやるのか、分かんないですけど、戦いがあると。21日間、足止めを食らって、で、ミカエルが助けに来てくれたので、21日目に今来てるんですよ。祈りというのは、霊的な戦いです。霊の世界は私たち見えませんけど、あります。神がその私たちにも、私たちが祈ると御使いを使わすことがあります。それがダニエルのように見えるとか話せるとか話すことができるとか、そういうふうなこともあるかもしれないけど、多くの場合は見えなかったり、その実際に話すことがなかったりするけども、実際に私を導いてくれたり、いろんな危険から私を守ってくれたりするようなことが起こります。けれども、場合によっては、その、私が祈ったらすぐに御使いを使わすんだけど、神は。途中で足止めを食らってるっていう可能性だってあるってことです。ダニエルは、この3週間、喪に服してたってずっと祈ってたんですよ。もしダニエルが20日目に辞めたとしたら、この御使いはダニエルのところに来れてないんですよ。祈りを途中で辞めてしまっては、神がせっかく御使いを送ってるのに、その御使いを私が迎え入れる前に、その神からの答えとか祝福をいただく前に、諦めてしまうってことになるんですよ。だからあくまでも求めるなら与えられるし、探すなら見つかるし、叩くなら開かれるってイエス・キリストが教えてるんですよ。で、あくまでも私たち求める必要があります。一瞬祈って、30秒とか祈って、で、一日経ったけど何も起こらん。次の日待ったけど何も起こらない。で、それでもう祈ったって別に何も起こらないっていうふうな考えでいるんだったら、これあまりにももったいないです。あくまでも願い求めるなら。イエス・キリストを信頼し、イエス・キリストの言葉を信頼して、神が答えてくださるというその神の誠実さを信頼して、祈ろうって。そうやって求めようと思わされたんであれば、あくまでも願い続ける必要があります。もしかしたら次の日に、もしかしたら10分後に、神が使わせた御使いが来るかもしれないのに、その前に私が辞めてしまったら、シャッターを下ろしてしまったら、もう聞く耳がないんですよ、来たとしても。ジロー、来たよとか言っても。もうそこに自分の、意識が働かないので、聞こえないんですよ。それはあまりにももったいないです。ダニエルに、その、ダニエルが求めて祈ったときに、神はその御使いを使わして言葉を託しました。それは、そのイスラエルの民族の上に終わりの日にどのようなことが起こるかということを説明するためだって。で、その幻をダニエルは見てるわけですよ。神はなぜこのような遅れを許可なさるのか。だって、足止めされた瞬間にミカエルを送ったらよかったわけでしょ？神は私たちの益を考えて、神は正しい方で、その、愛の方なので、私たちの不利益は神は考えません。 で、ランダムに、なんていうのかな。御使いが、神の御使いが常に、その負けるみたいな。弱い御使いを送ろうみたいな。そんなガチャみたいな。ああ、ちょっとこれ天使ガチャ負けたね、みたいな。なんだ、もうちょっと強い天使使わせてくれればよかったのに、みたいな。そんな感じじゃないんですよ。神はすべてその意図してて、どの御使いをどのタイミングでどのように使わすかっていうのも、神はその計画としてあるんですよ。で、その結果、その私の祈りが答えられるタイミングが遅れるという可能性はあるんですよ。まあ、神の側ではそれも遅れることも、その見越した上でいるんですけどね。なんでそんなことが起こるかというと、私が神への信頼を学ぶためです。いや、必ずその神は答えてくださるという信仰を私たちが学ぶためです。そして本当に祈り続けて求め続けたら、神が答えてくださったというその神の約束の確かさとか、神の私たちに対する誠実さを学ばせるためです。自分の感覚で遅れようとなんだろうと、最終的には神は必ずその約束を果たしてくださる方です。じゃないと神は誠実な方じゃないので、そしたら許しとか、その永遠の命とかっていうのも危うくなってくるわけですよ。神の約束が危ういというんであれば、そういう神は信じる価値はないです。全くないです。どうなるか分かんないけど、でも、多分イエス・キリストを信じたら罪許されるはずみたいな。そんな、まあ、くじ引いて決めるけどさ、最後はさ、って。そんなんだったら信じる必要ないじゃないですか。意味が分かんないですよ、そんなんだったら。でも神は必ず救われるって言ってるんですよ。イエス・キリストを信じたら。必ずその罪を許すって。必ずそうするって。そしたら信じる価値がありますよ。じゃあ、必ずって言うんだったら許してくださいって。ある意味そうならないんだったら、もともとですよ。もともと私は神の前に正しいものじゃないから。だけど、その方が許してくださるって言うんだったら、許してくださる方に私は信じたい。15節。彼が私にこのようなことを語っている間、私はうつむいていて何も言えなかった。あまりのスケールの大きさですよ。この終わりの日の幻っていうのを見てたとすれば、もう訳が分かんないはずですよ。紀元前500年ぐらいの人が、近代兵器を使った、これからあとどのくらい何年か後か分かんないですけど、その戦争の絵を見てたとしたら、もう訳が分かんないですよ。何がどうなってるのか。状況が飲み込めないんですよ。だから、もうこんな状況の中では、私は何か口を、私が口を出すっていうそのふさわしさとかそういうものはないって。だからダニエルは黙ってたんですよ。言葉を失って何も言えなかったんですよ。同じような状況の中で言葉、何を言ったらいいか分からなかったのに何かを言った人がいます。ペテロですね。変貌山と呼ばれるイエス・キリストがその山の上に登ってって、そのイエス・キリストの体からその光り輝いたんですよ。で、そこにエリアとモーセが現れて、三人で会話をしてたんですよ。イエス・キリストがこの後どのように、その人々を救おうとしておられるのかという話をしているところに、ペテロとヨハネとヤコブがいたんですよ。で、それを見ていて、三人とも言葉を失ってたんですけど、ペテロ自分の我が強いから、なんか言わないと気が済まない人だから、で、それで出てって、主よって私たちがここにいることは素晴らしいことですとかって。私たちはここで三つの幕屋を建てます。あなたのために一つ、エリアのために一つ、モーセのために一つ建てますとかって言うんですよ。で、ちゃんと補足説明があって、ペテロは何を言ったらいいのか分からなかったのであるって書いてあります。じゃあ何も言わんければいいのに、三つの幕屋なんか彼建ててないですからね。で、その後どうなったかっていうと、その幻というか、その光り輝いていた情景っていうのが消えていって、そして、声がしたんですよ。これは私の愛する子だって。彼の言うことを聞きなさいって。話してんじゃねえって。彼の言うことを、イエス・キリストのことを今は聞きなさいって。だからそうやってその神の素晴らしさとか、あとはその自分の、 不甲斐なさとかを前に言葉を失うことってあります。でその時にはなんか適当な言葉を喋れる必要ないんですよ。とにかく黙ってるというか、とにかく神がその自分に語ってくださることを待つ必要があることがあります。ダニエルはそれを知ってたので何も言いませんでした。16節、17節。ちょうどその時人の姿を取った者が私の唇に触れた。それで私は口を開いて話し出し、私に向かって立っていた者に言った。我が主よ、この幻によって私は苦痛に襲われ力を失いました。我が主のしもべがどうして我が主と話せましょう。私にはもはや力も失せてしまい、息も残っていないのです。御使いがまた使わされてダニエルの唇に触れました。でこれってちょっと象徴的なんですよ。イザヤも、イザヤの6章にありますけど、イザヤもその神の前に出て行った時に、その、ああ、私は汚れてる、私の口は汚れてるって。私は汚れた民と住んでて、私も汚れてるって。だからもうその神をの前に、神を見てしまった、神を前にしてしまった、私はもう何もできないって言った時に、そのセラフィム、その御使いの一人が飛んできて、燃えるその、炭火を彼の口につけたんですよ。もちろんそれは清めの意味があるので、そのものすごい火傷したとかそういう話じゃないんですけど、それでイザヤはその口が清められて、その神の前に話をすることができるようになりました。またエレミアも、エレミアの1章の9節になります。エレミアも預言者です。神のその神を前にした時に、私はもう若くて、私を使わすなんて、私はまだ若いですって、私は何言っていいか分かりません、私には荷が重すぎます。で、その時に神はまだ若いって言うなって。で、それでその御使いが、エレミアに使わされて、御使い、エレミアの口に触れました。それで話せるようになりました。ダニエルも同じようにその口に触れていただいて、そして清めていただいて、神の前に話ができてるんですよ。でも、ようやく言葉にしたことというのは、我が主のしもべがどうして我が主と話せましょうって、私にはもはや力も失せてしまい、息も残っていないのです。で、この私は苦痛に襲われて力を失ったというその苦痛という言葉は、いくつか旧約聖書に出てきます、このヘブライ語はね。 でもここ以外のこの苦痛という言葉は、女性が子供を産む時の産みの苦しみと訳されてます、全部。だからそのものすごい苦しみを、表現してますね、ダニエルは。ものすごく苦しいんだって。あまりにもこの予言が、この幻がリアルで、また状況が飲み込めないようなわけがわからないものだったから。あまりの幻に、あまりの情景、光景に言葉だけじゃなくて力も失って息が残ってないほどだって。預言者も大変ですよ。神の前に出て行って自分の不甲斐なさも分かるし、その与えられる言葉とかその幻のがあまりにもなんかもうすごいから、だからもうなんか毎回毎回神の前に下手ってるような感じですよ。その上で御使いはもう一度ダニエルに触れます。そして彼を励まします、18節と19節。すると人間のように見えるものが再び私に触れ、私を力づけていった。神に愛されている人よ、恐れるな、安心せよ、強くあれ、強くあれ。彼が私にこう言ったとき、私は奮い立っていった。我が主よ、お話しください。あなたは私を力づけてくださいましたから。御使いは再度ダニエルに触れました。そして励ましました。同じフレーズです。あなたは神に愛されているから大丈夫だよって、だから恐れないで、安心して強くありなさいって、強くありなさいって2回言ってます。最後20節と21節。そこで彼は言った。私がなぜあなたのところに来たか知っているか。今はペルシャの君と戦うために帰っていく。私が出かけると見よ、ギリシャの君がやってくる。しかし真理の書に書かれていることをあなたに知らせよう。あなた方の君ミカエルの他には、私と共に奮い立って彼らに立ち向かう者は一人もいない。御使いが来たのは幻を告げるためです。で、ここでもう告げ終えてるんですけど、その内容っていうのは11章と12章です。 で、告げ終えたので戦いに戻っていくよと。だからその霊的な世界ではこの常に戦いが繰り広げられてるんですよ。だからその悪魔は私たちの周りを吠えたける獅子のように、お腹空いて吠えたける獅子のように回ってるって。私が好きあらば私を神から盗んで殺して滅ぼそうとしてるって。それが悪魔の仕事だから、イエス・キリストがそう言いました。私たちは見えないからのほほんとしてたりするんですけど、その霊的な世界も全部見えたとしたら相当ですよ。それを意識することができたら、自分が本当に毎日の生活の中でそのイエス・キリストにあって、また聖霊によって守られる必要があるってことがきっとわかりますよ。あまりにもホラーすぎて多分日常生活送れないですよ、それが見えたら。だからそれを見せないでいてくださるんですけどね、神は。だけど実際に見えないからといってないわけじゃないですよ。実際にそれがあるので、私たちは自分たちのためにもお互いのためにも守りを祈る必要がありますよ。ダニエルはその自分の飲み込めることのできない状況とか、その神を、正しい神を前に、つまり何かというと、その自分の不甲斐なさとか、自分の愛のなさとか、自分の罪とか、自分の悪とか、その本当の自分を見てるんですよ。本当の自分を見ると、神を見るってことは本当の自分が見えるってことだから。その立ち上がれないんですよ。あまりにも不甲斐なさすぎて、どの面下げて立ち上がればいいんだろうかっていうのがわからないんですよ。それぐらいその神というのは正しい方で、それぐらい自分って私というのは汚れてるものだから、実際。それに本当に気がつかないから。自分の中にある光で自分を見てても、そんな汚いって思わないんですよ。他の人の光で見たとしても、他の人よりも自分が優れてたりするので、だからあの人と自分と比べて、あ、これは私できてるから私は大丈夫と思ったりするんですよ。で、ある意味私も自分の不甲斐なさとか不誠実さとか不忠実さとか正しくなさとか、そういうのを毎日の生活の中で自覚する時が、瞬間がたくさんあります。おそらくそれがクリスチャンとかクリスチャンじゃないとか関係なしにみんなあります。だから罪悪感とか罪責感を抱える人たちがいます。当然あります。神を信じてる信じてない関係なしに罪責感罪悪感っていうのはあります。それぞれに良心というのがあるから、神が与えてくださってるから。で、多くの人たちはこの自分の良心が傷ついたり、自分の罪悪感、自分に罪悪感とか罪責感を感じたとしたらどうするかというと、それを他の人の光に持ってったり、それをその散らすんですよ。自分のその不完全さっていうのを見ないようにするんですよ。それでなんとか調整するんですよ。だけど神の前に立っちゃうと、また神の真理の前に、その御言葉の前に自分が立つとどうなるかというと、逃げ場がないんですよ。御言葉は常にその光として自分に刺さってくるので、あんたどうなのっていうふうなそのスタンスなんですよ。他の人はっていう、この他の人が消えるんですよ。あなたはどうなんですかって。この神の正しさの基準はありますが、他の人はどうかわかりませんが、あなたは神の基準に従って正しいと言えるんですかっていう、そのツッコミが入るんですよ。ボン。だから御言葉を聞いてると、読んでると刺さったり痛かったりするんですよ。で、それはとてもいいことです。ただしそれをどう対処するかということがとても大切です。今までそののように、いや、そんなこと言われても、まあ人間は不完全だし、私はまあこれ1はできてるから9はできてないにしてもって言って、その御言葉からその目をそらしたり、その背を向けたりすると、それはこの自分の中にある問題っていうのは、宿題っていうのは一向に終わりません。だからそれはそうなるといいですよねって、そんなになれるわけないけどねっていうふうにやってる限り、その宿題っていうのは終わりません。ずっと続きます。で、その 鍵になるのが、御使いがダニエルを励ましていった言葉ですよ。神に愛されてる人って。ダニエルは神から愛されているということを聞いて、それを思い起こして、神が私のことを愛しているんだということに立ったんですよ。その信仰に。ちなみに、愛されているというのは、日本語でそのここで愛されていると訳されているんですけど、実際はちょっと違います。愛というのはアハバーというヘブライ語がありますが、ここではハムドートという言葉が使われています。ギリシャ語だと、よく知っているアガパオ、アガペ、アガパオという言葉が使われるんですが、ここでは違う言葉が使われています。なんだかな、チャリトーっていう。だから、この私たちがよく使う愛するという愛の愛じゃないんですよ。違う愛なんですよ。で、このヘブライ語のハムドートとか、ギリシャ語のチャリトーっていうのは、恵みとか、良いものを受ける資格のないものに向けられるもの、良いもの。だから、ダニエルは、その、このハムドート、チャリトー。つまり自分には神から良くされる、その愛される資格はないんだけども、神が愛してくださっているというその一方的な恵みによる愛とか、愛おしさとか、可愛がるとか、フェイバーとか、ひいきにするとか。まあ、神はひいきする方じゃないですけど。で、そういう、その、愛おしいとか、そういう意味なんですよ。で、しかも、恵みによるんですよ。こっちに資格があるとかないとか関係なしに、一方的に向こうから与えてもらえるという愛なんですよ。愛おしさなんですよ。神が私のことを愛おしく思ってくれるというのは。ダニエルには、その神の愛が、このような愛が向けられていました。恵みによる愛が。だから、自分の中にある不安とか恐れから立ち上がることができました。神の前に自分はその闇を抱えていて不完全で弱くて愛がなくて、不経験で不忠実で、でもそこから立ち上がれたんですよ。神があなたのこと、あなたは神に愛されている人だからって。私はどうなんでしょうか？皆さんはどうなんでしょうか？もし神からこのような恵みによる愛が向けられる条件が、ダニエルのような正しさ、ダニエルのような信仰を最低限持ってないと、その愛が向けられませんということであれば、終わりです。少なくとも私はもう無理です。このような愛を神から向けられることはないので、その神から愛されているというふうには言われません。残念賞ももらえません。エペソの一章、五節と六節。神はただ御心のままに私たちをキリストイエスによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。ちなみにその前には何が書かれているかというと、エペソの一章の三節とか四節には。神はこの世界のもとへ置かれる前から私たちをイエス・キリストにあって選んでくださったというふうに書かれています。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。その愛する方というのはイエス・キリストの話です。によって、イエス・キリストによって私たちに与えてくださった恵みの栄光、恵みというのがここで使われているのがチャリトーです。神は私たちのことを世界のもとに置かれる前から知っておられて、私たちのことをこの心に決めてイエス・キリストにあってご自分の子にしようって愛を持ってあらかじめ備えてくださったんですよ。そしてそれはイエス・キリストによって私たちに与えられた神のチャリトーだって、この恵みだって、私たちに向けられている神の愛は恵みによるものです。だからそこに資格とかふさわしさは関係ありません。私がどんなんだからといって、神がこのチャリトーを、この愛を、この恵みを取り下げることはありません。 神が恵み深くて憐れみ深くて、しかも正しい方で、忠実な方で、誠実な方なので、神の方でやめたってことはありえないんですよ。私にはたくさんやめたはあるけど、だけど神にはやめたはないんですよ。一度約束したものは必ずそれを最後まで約束をやり通すのが神だから。神はご自分を否むことができないって、嘘つくこともできないんですよ。正しい方すぎて。私たちはイエス・キリストによって恵みとして神の好意や神の私たちに対する愛おしい思いというのが与えられてるんですよ。だから私たちはイエス・キリストにあって、神のまた神の恵みによって私たちは神に愛されているものです。だからこの信仰によって神が私のことを愛しておられるから、神から愛されているから大丈夫だという信仰を働かさえすれば、どのような状況の中でも立ち上がることができます。神を前にしてもうへなへなって、もう気を失ってしまうぐらい自分の至らなさ、自分の不完全さをその味わったダニエルでさえ立ち上がって力を得ることができます。この恵みによる神の愛によって立ち上がれます。私頑張りますから、もう次は二度としませんからというような、神に対する自分の頑張りの約束で立ち上がるのであれば、3回4回やったらもうバンアウトです。もうそれ以上立ち上がれません。私には無理だ、私は向いてない、私はできない、できないんですよ。できないものをできない、できるように無理ですよ。空を自由に飛びたいなって、飛べないですよ、どんなに頑張っても私たち。飛べないのに、私頑張って飛ぶんだって言って、2階から飛び降りても、怪我するだけですよ。できないものはできないんですよ。宙に浮かぶとか、やりたいですよ。ぜひ。でもできないものはできないんですよ。できないものをできるように頑張りますって言ってもできないんですよ。根性論でもないですよ。無理なんですよ。神に従うことも、神抜きに、神の助け抜きに、人を愛することも、許すことも、親切にすることもできないんですよ。だから頑張りますじゃないんですよ。そんな私をも愛してくださる神の愛を信じて、そこでまた立ち上がるんですよ。今回もできなかったって、でも神、そんな私を神は愛しておられるって、そして神はこの私に愛を注いでくださって、人を愛することができるように私を変えてくださるって約束しておられるから、いつか私を変えてくださるはずだって、助けてくださいとあくまでも願い続けるんであれば、その神の決められたタイミングで私はその人を愛することができるようになるし、私はその人を許すようになるんですよ。諦めてしまっては何も起こらないし、その信仰によって神が愛してくださっているというところに立たなければ、私は立ち上がることはできません。だから、神のその言葉に向き合うことをしなくなるんですよ。できないしって無理に決まってるじゃないですか。じゃないと自分守れないから、自分を保てないから、正しさの前に自分は居続けることはできないんですよ。だけど、神の愛、それでも許しておれる。それでも許すし、それでも愛するし、それでも恵みを注ぎ続けるんだという神のその愛を信じて、そこの前に立ち続けるから、正しい神のその基準であったり、正しい神の前に生きることができるんですよ。それ抜きに私が神の前に立ち続けるなんて、正しいところにとどまり続けることなんかできないですよ。神の愛を少しでも疑ったら、十字架を見るといいんですよ。ここに愛があるんだって聖書は言ってます。神の前に罪人であったもの、神の前に 敵だった私を許すために、ご自分の御子を惜しまずに与えてくださったんですよ。イエス・キリストはもう言葉では言い尽くすことができない苦しみを、私のために、私の罪が許されるために、私たちの罪が許されるために、神の前に十字架にかかってくださったんですよ。ここに立つんですよ、私たち。できるできないの話じゃなくて、できないからこそ、できたんだったら神のそのこの恵みの栄光が表されるためですよ。神は素晴らしいですよ。常に戻ってくるんですよ、十字架に。そして確認するんですよ。神が私のことを愛しておられるって。今週1週間、本当に神に私は愛されているということをどこかで 握れますように。そしてその愛されているという神の愛の前に立ち上がることができますように。他のところじゃないですよ。頑張るんじゃないですよ。神の愛にとどまるんですよ。そしたらその後はスムーズですよ。そして自分を頑張れじゃないから、だから苦しくないです。そういう一週間歩めますように祈ります。天のお父さん、あなたがあなたの御子であるイエス・キリストを惜しむことなく、私に与えてくださったその大きな愛を、恵みによる愛を心から感謝します。私が何かできたから、私が何かできるから、すごい約束をしたから、ポテンシャルがあるから、ではなくて、ただ一方的にあなたが恵みによって私を愛してくださったので、私はあなたから愛されているというところに留まっていることができるのは、本当にありがたいことです。でもそういうことを忘れてしまって、あなたの正しさの前になんか言い訳がましくなって、いやでもこれはあれは、いやできなかったとかって言ってあなたの愛を失って、見失ってしまったり、自分の正しさをなんか主張しようとしてしまったりします。そうすると失敗しかないです。本当にそんなことしかできない私をどうか憐れんでください。でもあなたが私のことを愛しておられると、私ができるできないとか関係なしに、私に力があるない関係なしに、あなたが恵みによって私のことを愛してくださっているということ、しかもこの世界のもとに置かれる前からイエス・キリストにあってそうしようと決めてくださっているんだということにとどまっていられますように。そしていろんな状況があるでしょうけども、そこで、いや、神が愛してくださっているから大丈夫なんだというところで、とどまり、そして立ち上がることができますように、私たち一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。